皆様おはようございます。
おはようございます。
あれはい、鬼塚さんが今日はロサンゼルスから、はい、いらっしゃ、よくいらっしゃいました。いよいよ12月になりまして、何か久しぶりにクリスマスをみんなでお祝いしよう。先週大掃除をしていただいて、またクリスマスの飾り付けも終わって、本当になんかすごい楽しみにしております。それでは初めに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、私たちがこうして2018年の締めくくりの時期に、たっといあなたの御子イエス・キリストのご降誕を兄弟姉妹みんなで共にお祝いすることができる、なんという幸いでしょうか。神様、感謝いたします。私たちのために罪、また悪態に汚れた私たちのために、清い神の御子があのベツレヘムの家畜小屋の中に生まれてくださった、そのことを思いますときに、本当に私たちに与えられている恵みの豊かなこと、大きなこと、本当に覚えざるを得ません。今日もこうしてあなたの祝福のもとに生かされ、支えられて、あなたの御前に出ております。主よ、お語りください。私たちは聞きます。どうぞあなたが私たち一人一人の心を開いて、あなたの御心、あなたの御思いを伝えさせ、悟らせてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日からアドベント対抗節ということで、上門先生としばらく前に、今度のクリスマスどうするというふうに打ち合わせをいたしました。それで12月は5回日曜日があるもんですから、まあ135ですか、私が担当し、2と4を上門先生が、ちょうどクリスマスでもありますので、担当するということにしましょうか。で、聖書の箇所はどうする？そうね、2人で一緒にやるのは、初めてだからルカ伝のこのクリスマスのお話を順番にやっていくっていうのはどうかね、いいねということになったんです。で、そうすれば一番最初は何かと言いますと、イエス様の先駆者となったヨハネの父親母親になりましたザカリアとエリサベット、まあ、エリサベツエリサベツと言っておりますので、私ももうエリサベツと言っちゃいますけれども、このお二人の年寄りの話ということになりましたんで、じゃあまあ年寄りの話なら私がするかということで、今日私がここを担当することになったのでありました。上門先生は来週の予告にも書いてありますように、マリアに対してガブリエルがですね、受胎告知をしたというお話が来週の順番でございます。さて、今日のこのルカによる福音書も皆様も何度も何度も読まれ、また何度も何度もお聞きし、またいろいろな書物でですね、もうよくご承知だと思いますが、私も今回じっくりとまた改めてこの部分を読み直し、考え直してまいりました。一番最初のところにこの二人の紹介というのが書いてあります。ユダヤの王ヘロデの時代、アビアの組の祭司にザカリアという人、その妻はアロン家の娘の一人で、なおエリサベトと言った、祭司の家系ですね。ユダヤ人の中には祭司という一族がおりまして、レビ族の中の、その特にその中の一つの人たちがですね、この当時大きな神殿がありましたもんですから、そこでお勤めをしていたのであります。 この二人の紹介が書かれてあります。6節。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めとをすべて守り、火の落ちどころがなかった。すごいですね。こんな人おるかしらんと思いますけれども、今ね、私たちも教会会議という、宗教法人を作っておりまして、私たちもその中の牧師としての奉仕をしておるわけですけれども、牧師たちの誰かをとってですね、こんなふうに言うことができたらどれだけ素晴らしいでしょうか。神の前に正しい人、主の掟と定めをすべて守り、火の打ちどころが、火の打ちどころが、佐藤お前どうだって言われると火ばっかりと思いますけれども、本当にですね、この聖書の中にこんなふうに紹介されたら、なんという名誉なことだろうかというふうに思いますけれども。さて、この二人はですね、エルサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていたという言葉があります。ここで皆様にクイズです。さて、二人は何歳だったでしょうか。今日のクイズ、週報の表紙にもですね、いろんな絵本の中から、この天使がザカリアのところに来てですね、あなたの祈りは答えられたというメッセージを語った絵を、描いておいたんですけど、どうもね、この写真から見るとこのザカリアさん何歳に見える、皆さん見えますか。私よりも上下どっちでしょう。 ありがとうございます。はい、残念ながら外れです。ここでですね、ちょっと進学校出た人をいじめてみたいと思うんですけれども、覚悟してくださいよ。はい、旧約聖書の中には祭司の定年について書いてあるところがあります。はい、どこだかお分かりでしょうか。そして何歳だったでしょうか。厳しいですね。はい、2人とも頭振っておりますので、もうしょうがないですね。ちょっとみんなで開いてみましょう。参考までにですね、旧約聖書の民数記というのがあります。民数記、創出レビ民というのがありますけれども、その民数記の第4章、新共同訳聖書ですと216ページになります。ここにケハトの氏族とその務めというのがありまして、いわゆる神殿で神様にお使い、私人々にお使いするその祭司たちのですね、なんと年齢制限が書いてあるんですね。皆さん、はい、4章の3節、それは臨在の幕屋で作業に従事することのできる30歳以上50歳以下のものであると書いてありますね。そしてですよ、この年齢というのはこの4章の中に何度も何度も出てくるんですね。例えば23節のところにも30歳以上50歳以下というふうにありますし、30節左のページの下の段のところにも30歳以上50歳以下のものを1枚めくりますと、35節のところにもまた30歳以上50歳以下、くどいですね。39節にも出てきますし、43節にももう一回出てくるんです。そして最後に何節ですか、これは47節ですか、30歳以上50歳以下とこう書いてあるんですね。こんな箇所もちょっとね、聖書の中では珍しいと思うんですけど、読んだことないでしょう。忘れた。つまりザカリアさんはなんと30歳以上50歳以下。そうするとね、私たちが今までイメージしていた白髪のおじいちゃんじゃなくて、 もうここに家和さんと里美さんを2人立ってもらえれば、まさにちょうどこのぐらいの2人ということになるんじゃないですか。だから私はね、この話を準備しながら、あ、これは私たちのことじゃなくて、あの2人のことだというふうに思ってしまったのであります。そのつもりで今日のお話をお聞きいただきたいと思うのであります。しかし改めて、どうして50歳という定年が定められているのか、皆様ちょっと考えてみたいと思うんですね。今私たち日本人の平均寿命っていくらでしたっけ？男が80ぐらい、女性がプラス6か7ぐらいだったと思います。しかし明治時代はどうだったでしょうか？江戸時代はどうだったでしょうか？織田信長が戦に出かけるとき、こういう歌を歌って、そして舞を舞って、そして合戦に赴いたという言い伝えがあります。その歌はこういうのであります。人間50年、下天、下の天ですね、下天のうちを比べれば、無限の夢幻ですね、無限のごとくなり、一度生を受け滅せぬもののあるべきか、という歌です。人間の一生は所詮50年ぐらい、天上世界の時間の流れに比べたら儚い夢は幻のようであり、命あるものは全て滅びてしまうものだ。でも彼はね、その戦に出かけるときにこの歌を歌ったんですけれども、だからやるぞとこう奮起して、いろんなところに出ていって、勝利を収めていって、ほぼ日本を平定したのでありました。しかし、もう皆様ご承知のように、彼は本能寺の変で、明智についてに撃たれてしまいました。何歳だったでしょうか？49歳。はい、まさに彼が言う通り、彼は、人間50年を生きたということにならないでしょうか。まあだからというわけじゃありませんけれども、この旧約聖書の中に定年制があったというのは、要するに当時の人たち、そして私たち日本人も大体人生は50年というふうに考えていたのでありました。だからもう51歳になったら、もう祭祀はやめよう、まあ、そんな話だったんだと思うんですね。さて、ちょっと話が外れましたけれども、今日読んでいただきました8節のところを読んでいただきますと、こんなふうに書いてありました。さて、ザカリアは自分の組が当番で神の御前で祭司の務めをしていたとき、祭職の引き垂れによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くとことになった。こう焚いている間、大勢の民衆は皆外で祈っていた。めったにない当番にくじで当たって、彼は聖所の中にあって一人でこう焚いていたのでありました。外ではたくさんの人たちがお祈りを捧げていたというのであります。11節、すると主の天使が現れ講壇の右に立った。ところがどうしたんでしょう。ザカリアはですね、それを見て不安になり恐怖の念に襲われたと聖書は記しているんであります。それで13節、天使は恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた、おめでとうザカリアさん、とこういうわけですね。あなたの願いは聞き入れられた、あなたの祈りは聞き入れられた、あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい、その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる、多くの人もその誕生を喜ぶ、彼は主の御前に偉大な人になり、ちょっともう省略しますけれども、この生まれてくる子はですね、本当 当に神様に選ばれ立てられた、生まれたお腹の中にいる時から聖霊に満たされた神様の尊い器であるということを告げられたんですね。ところがです、18節、そこでザカリアは天使に言った。何によって私をそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。皆様、どっちの方がおかしいと思います？天使はですね、あなた方の祈りが今答えられたのだと言って祝福と喜びを持ってきたんですけれども、その天使を私12節もね、なんかおかしいなと思うんですけれども、神様を信じていたんでしょ。旧約聖書に彼らは精通していました。ザカリアもそうだったと思います。昔アブラハムとサラのお話があって、サラは何歳だったっけ、89歳になって赤ちゃんを身ごもったっていう話も生まれて知っていたと思います。アブラハムが100歳、サラが90歳の時にイサクは生まれたのでありました。ハンナの話もあります。そういう話を全部知っていてですね、天使がおられるというと、場合には人間のところにいらっしゃるということがあっても不思議ではないのに、彼は不安になり恐怖に落とされたというのであります。だから恐れるなとこうねおっしゃったわけですけれども、しかも18節ですよ。要するに信じられないということなんです。だからガブリエルも、あなたは信じなかったからとこんなふうに受けているんですね。彼はもう一番最初のところで、ね、一緒に読みましたように、神の前に正しい人で主の掟を全部守り、非の打ちどころがなかった、そして祭司であったと言われてるんですけども、実際に目の前に天使を見るともうガタガタ震えて、言われた言葉にそんなこと信じられないと言っちゃったのであります。それで御使いは怒って、ならもうおしまいと言って天に帰ったでしょうか。そうではなかったんですね。ちょっとばかり神様のお仕置きがありました。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。だからあなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。口が聞けなくなる。以前私の同級生で、このちょうど前に住んでいた矢野睦義さんという人から、画家ですけれども、こういうね、スペインかどっかの教会の絵 のプレゼントをもらって、それを皆様にもちょっとお見せしたことがあると思いますけれども、彼は私の同級生です。そして水彩をしながら学校の先生してたんですけれども、去年ぐらいから咽頭がんになりまして、声帯を取ったんですね。今はね、いい機会がありましてね、なんかこうちっちゃいマイクロフォンみたいなものをね、ここのところにこうやってつけると、ここで少し声帯っていうか、その周りの筋肉が震えるのをですね、その機械がキャッチして、でスピーカーになってこう音が出てくるっていうのがあるんですね。それで私は彼と話をしたんです。彼は耳は大丈夫です。ザカリアさんはどうだったんでしょうか。言葉は喋れないけれども耳は聞こえたんでしょうか。つまりあだったのか、それともローアになっちゃったのか、どっちだと思います？皆様、今日なんか偉い神学生いじめをしておりますけれどもこの福音書を書きましたルカという人はですね、お医者さんでした。 こういうことには詳しいんです。でね、特別なギリシャ語を彼は使っているんです。アイオポーンという言葉なんですけれども、これはローアの意味があります。そしてですね、まあ、ギリシャ語分からなくても分かるんですけれども、ちょっと先の方を開けていただきますと、ザカリアがですね、次のページをちょっとご覧いただきまして、いよいよヨハネが誕生した後にこんな話がありました。子供に名前をつけなければなりません。親戚中がみんな集まって、彼の名前はですねザカリアにしよう、まあ、そういうしきたりがあったんですけれども、そういうふうにしようというと、母親はですね、いいえ、ヨハネとしなければなりませんというふうに答えたっていうんです。なんでこのヨハネっていう言葉は、名前はミスカイがザカリアに伝えたことでした。そしてそれを、まあ、彼はですね、喋ることができませんけれども、まあね、夫婦の間ですから、こう何かここにありますように書き板を持ってきて、それを書いて、ヨハネだよ、こんなことで神様から言われたんだよって、ですね、奥さんもそれを理解してこんなふうに言ったんだと思うんですね。ところが親戚の人たちはやっぱり父親からちゃんと聞かないかんというんでですね、わざわざ彼のところに行って、62節ご覧ください。こんなふうに書いてあります。父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。彼がもし耳が聞こえるんだったら手振りじゃなくてちゃんと言えば分かったはずです。まさに彼はローアの状態に10ヶ月間何も音の聞こえない世界で彼は過ごさなければならなかったということでありました。これが神様の彼に対するお仕置きでございました。沈黙の10ヶ月と言いますかね、赤ちゃんが生まれるのはちゃんと数えると大体9ヶ月ぐらいになりますよね、そのぐらいの日にちになりますけれども、そういう長い期間彼は全く耳が聞こえず、人と喋ることができなかった、声を出すことができなかったというのであります。今日は読んでいただきました聖書の箇所だけじゃなくてですね、ちょっと他の部分も見ていきたいと思いますけれども、24節のところにはこういう言葉が出てまいりました。その後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。これはもう当然ですね、まあ、奥さんもほぼ同じぐらいだとすれば 50歳ぐらいで、まあ、超高齢出産と言ってもいいかもしれませんけれども、大事に大事に5ヶ月間はじっとしていたということでしょう。そしてこれは来週のところですけど、6ヶ月目に天使ガブリエルはマリアのところに行くんです。おめでとうマリア。で、天使はマリアに、エリサベツは6ヶ月になっているよというふうに言ったと書いてありますね。そしてその後に面白いですね、このマリアがザカリアの家に行くんですよ。親戚でした。そしてそこにどのぐらい滞在したんでしたっけ。3ヶ月ですよ。私はマリアさんはね、多分ヨハネの誕生、つまりエリサベスの出産をお手伝いしたんじゃないだろうか、そういうふうに思います。素晴らしいですね。神様の配材というか組み合わせというか、私たちを導かれるその導きがここに本当に美しく描かれていると思うんです。マリアがザカリアの家に行った時のことがちょっと書いてありました。40節そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。 ザカリアに挨拶したとは書いてないですね。やっぱり彼らはザカリアは何にも聞こえなかったんだと思うんです。エリサベトに挨拶した。そしてそのマリアの挨拶をエリサベトが聞いたときに体内の子が踊った。そしてですね、マリアは素晴らしいマグニフィカートを歌うんです。マリアの賛歌ですよね。そして3ヶ月しばらくしてようやくこのヨハネが誕生しましたときに、そしてこのザカリアが10ヶ月間の沈黙、10ヶ月間の祈りの中で自分が教えられたこと、神様が自分にしてくださったことを、彼はこの自分の子供の名前はザカリアじゃなくて御使いが教えたようにヨハネですと書き板に書いたその瞬間、64節、するとたちまちザカリアの口が開き舌がほどけ神を賛美し始めた。ザカリアの賛美が爆発したのであります。そしてなんと皆様どうでしょうか。そのあたりにですね、一枚めくっていただきますと、ザカリアの予言というものが書いてありますけれども、これはいわゆるですね、ベネディクトースというふうに言われるクリスマスの賛歌の中でも本当に素晴らしい賛美歌の一つがここにザカリアの口からあふれ出てくるんであります。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れ解放し、彼らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵すべて我らの憎む者の手からの救い、主は我らの先祖を憐れみその契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ恐れなく主に仕える、まあ、ここで一区切りするわけですけれども、生涯主の御前に清く正しく。私はこのところをずっと読んでて、この締めくくりのところにですね、74節、恐れなく主に仕えという言葉がザカリアの口から出た。これはすごいことだなと思ったんです。彼はその10ヶ月間の間に本当に神を信じる者、神様を喜ぶ者に変えられていったのでありました。そして神様の御業を体験したのでありました。彼は最初どうだったでしょうか。御使いがそばに立った時に何と書いてあります。ザカリアはそれを見て不安になり恐怖の念に襲われたと書かれてあります。彼だけではありません。ザカリアがですね、口がほどけてたちまち大きな声で神様を賛美し始めた時に、近所の人たちは皆恐れを感じたと書いてあるではありませんか。昔のザカリアも近所の人たちもみんな同じだったんです。形では立派なクリスチャン、神殿に行ってお祈りをし捧げ物のしているけれども、実際に神様と会うともう恐れて身動きができなくなっちゃう。私たちはこのクリスマスのお話からザカリアの経験から一体何を学ぶべきなのでありましょうか。神様は恐れなく主に仕えさせてくださる、生涯主の御前に清く正しくと彼は言い切ることができたのであります。お分けにならなくても結構ですけれども、新約聖書ヨハネの第一の手紙の4章の18節以下にこんな言葉があります。愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちは神様のことを恐ろしいと思うでしょうか。神様はイエス・キリストを送って 十字架につけられて、そして私たちの罪、汚れ、不信仰、すべてをイエス・キリストの十字架の血によって拭い去って、真っ白にして清めて、さあ私たちと喜ぼうじゃないか、というメッセージを神様は私たちにくださるのでありました。前にマタイの福音書を学びましたけれども、イエス様が十字架の上で一番最後にお語りになったことは、もう皆様もご承知かと思います。ことなれり、こと完成せり、ギリシャ語ではテテレスタイというのであります。日本語に直訳すると万歳というふうになると、たくさんの牧師たちが言っています。イエス様が命を落とされるときに、イエス様は万歳、まあ、手は動きませんけれども万歳と言ってご自分の命を、ご自分の体を、ご自分の魂を父なる神様にお委ねになったのであります。私たちもこのイエス・キリストについて従っていくものなのではないでしょうか。今日は詩編の92編のところを一番最初に読んでいただきました。もう一度ご覧ください。旧約聖書詩編の92編、神に従う人は夏目ヤシのように茂り、レバノンの杉のようにそびえます。主の家に植えられ、私たちの神の庭に茂ります。この前この15節を読んで、素晴らしい、ハレルヤって思ったんですけど、白髪になってもなお実を結びって書いてありますよね。命にあふれ生き生きとし述べ伝えるでしょう。私の岩と頼む主は正しい方、身元には不正がない。今日の説教の題は一歩先は光でありました。詩法の裏には98歳のおばあちゃんの詩を書いておきました。この年になっても恋はするのよ、雲にだって乗りたいのよ、という素敵な詩ですね。私たちもこれから神様の御国にだんだんだんだん近づいていくわけでありますけれども、どんな暗いことがあっても、私たちの一歩先には神様が光を用意して待っていてくださるということを信じて歩もうじゃないですか。お祈りをいたします。父なる神様、あなたの恵み、あなたの行き届いたご配慮を感謝します。どうぞ不信仰な、信じているとは言ってもいざことが起こると恐れてしまう私たちでありますけれども、どうか私たちをあなたの御霊で満たしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。